スは賛美歌21を使用します。礼拝備えの賛美歌233番を歌いましょう。 ただいまより大骨折第三手術の礼拝を始めます。実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。詩編26番を歌います。差し支えない方はどうぞお立ちください。神様、本日の礼拝を御前にお捧げします。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願うは皆を叶えさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天に願うかく神を待たせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すことなく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に見合わせず悪を許しすぎがしたまえ、国の力と栄えとは限りなく何ともなればならない。アーメン。
使徒信条を告白します。93-4a です。それでは使徒信条。我は
天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって生まれ、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみにくだり、三日目に死人の器によめられ、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構まえり、各所より二人で生きている者と死ねる者と座りたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動のもとを変え、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌178番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御祭典の父なる神様、暖冬とはいえ冷え込みが厳しくなってきました。本日兄弟姉妹方と共にこの高野原教会に集い、賛美と祈りの礼拝を捧げられますことを心より感謝いたします。しわその慌ただしさに背中を押されるように気ぜわしくなってきた日々です。主なる神様、この時節になりますと、一年のことを振り返り、自分のなすべきことの足りなかったことや至らなかったことに顧みることがあり、多く思い出されます。しかしそれにもまして、たくさんのお恵みをいただき、導いてくださった一年であることを心より感謝いたします。町の巷では商船たくましくクリスマスを煽っていますが、信仰を与えていただいている私たちは、心を静め、アドベントを迎える日々を、喜びを持って待ちたいと願います。その備えのために、ご奉仕してくださる聖歌隊と CS 教師の方々の上に、主の豊かなお恵みとお導きをお祈りします。また、今週もたれますボランティアグループ、ピーターパンを通して集われる方々の上に、CS の子供たちの上に、主の祝福に満たされたクリスマス会となりますよう、心からお祈りします。主なる神様、私たちが住むこの世は、たくさんの痛ましく悲しい事件が後を絶ちません。でも、どうぞ平和が来ますように、私たちは諦めないで祈り続けていけますようにお導きください。本日の礼拝にいろいろな事情で来られない方々の上に、また病床におられる方の上に、ご高齢の方々の上に、主の豊かな支えとお導きがありますように、この礼拝に集われたお一人お一人の祈りとともに、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌248番を歌います。どうぞお立ちください。 お座りください。聖書朗読をしていただきます。ルカによる福音書1章26節から38節です。そして遠藤雄二牧師より救い主の母マリアと題しましてお説教をしていただきます。
6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。
これまで3週間続けてイザヤ書を中心に、苦しむユダヤの人たちがいかに救い主、自分たちの苦しみを何とか和らげてくれる、もしくはその自分たちを支配している国を滅ぼしてくれるような王様、そのような救い主をいかに待ってきたのか、そのことをこれまで見てきました。今日から新約聖書の中の、今日はルカによる福音書の中から、その周りの人々の期待、救い主が何とか自分たちの苦しみをしてくれるで、欲しいというその期待が大きく高まったその時に、そして今日はルカによる福音書の中からその救い主を待ち望んだ人たち、周りの人たちを通して神の子であり救い主である主イエス・キリストというのはどのような方で、どのような形でこの世に現れてきたのか、そのことが今日の箇所とそして前後のところで描かれています。聖書の最初のところを超えるとイエス自身が語り出すわけです。しかしこの誕生の場面、そしてこの誕生前夜と呼ばれるこの場面はイエス自身は何も語りません。しかしイエスの周りの人たちを通して、またイエスの誕生を告げた天使の言葉を通じて、そしてその言葉を受け取った人々が驚き、またそのことを受け止めきれない葛藤を通して神自身が語る、そのような形で描かれています。そして今日読みますルカによる福音書に特徴的なのは、貧しい人は幸いであるという言葉に表されているように、貧しい人、マタイによる福音書では心の貧しい人と心という言葉が 付け加えられていますが、ルカの方は貧しい人。ですから、この書物は具体的に、物理的に、そして生活上貧しい人たちに向けて、その貧しい人たちに対して神様が心を砕かれた。貧しい人、そして今苦しんでいる人たちに対して神様がその人たち一人一人に心を砕いている。そのことが込められている書物であると思います。それを象徴するかのように、救い主イエス・キリストを宿すこの女性、先ほど歌いました賛美歌の中にも、名もなき乙女、マリアという名前は与えられている。しかし無名に近い一人の女性、多分最近の学説では多分13歳から14歳ぐらい、今の中学生ぐらいではなかろうかと言われています。ですからその今の私たちの周りで言うと、中学生のある女の子のところに神様が宿る、そのような形で考えても良いかもしれません。そのマリアという人に対して、貧しい人の代表として、その女性のところに神様が恵みと、そして使命を託される。それが今日の聖書の箇所に書かれていることではないかと思います。そして前回少し紹介しましたけれども、以前書の中には、神様は女性的というか母性的と呼ばれましょうか。その、私たち人間を母の胎の中、お腹の中にあった時から私たちを形作られたというような表現の中にあるように、イザヤが見ていた神、そこにはお母さんのような癒しや慰めを与えてくれる、そのような神のイメージが現れていました。今日読みますマリア、救い主イエスキリストの母マリア、この人もまた母性的な、その神の、技が現れた人として描かれています。もちろんカトリック教会のように私たちは、マリアを神様というふうにはいたしません。しかしその神から大切な使命を託され、そして信仰者として理不尽とも言えるような重い使命を受け止めた、その信仰の模範としてのマリア、そのマリアの歩み、そしてマリアを通して神は一体何をなさろうとされたのか、そのことを聖書から、聞いていきたいと願います。まず、26節から27節をもう一度見ていきましょう。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。何の6ヶ月目か、もうご存知の方も多いかもしれませんが、この聖書の箇所の少し前のところに、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネと呼ばれるヨハネの母エリサベトという人、高齢で子供を産むことがなかったとされるエリサベトが、その救い主の先駆けとなるヨハネを宿す。その天使のお告げが、夫であった、そして妻子であったザカリアという人に告げられる。そのことが今日の聖書の少し前のところに書かれています。ところがこのザカリアは神に仕える祭司でありながら神様を疑いました。高齢の妻に子供が宿る、そんなことがありえましょうか。そしてその疑いの上に祭司ザカリアは一時的にですけれども言葉が話せなくなる。そして不思議なことですけれども、その後妻は妊娠し、ちょうどその妊娠が6ヶ月目に差し掛かったその頃ということで、6ヶ月目ということが出てきています。そして天使のガブリエル、先日京田辺のクリスマスの、同社とそれから京田辺の市民の方たちが、 出るクリスマスの礼拝に参加しました。この教会に関わるたくさんの人が舞台表、舞台裏で出てきて、そしてその中でちょうどマリアが天使ガブリエルからまさに今日の聖書の言葉通りですね、告げられるところが出てきました。誰かは言いませんけれども、背の大きな男性の方でですね、僕の中では天使というと何か子供、ティッシュペーパーの宣伝からだと思うんですけれども、小さな子供の上にこう、天使のなんか丸い輪っかがある姿とか、それから女性の姿ということが、どうも私の勝手な偏見の中にあったようですが、体の大きな男性の天使様が出てきてですね、そしてこう語るわけです。しかしその語りを聞いてると、あ、この人のお告げならもしかすると実現するかもしれないなという気持ちにさせられる、そのような説得力のある天使の言葉でした。実はこのガブリエルという天使は旧約聖書のダニエル書というところに姿を現しています。ダニエル書の9章の21節のところにこのような記述があります。ダニエルが訴え祈っていると、先の幻で見たもの、すなわちガブリエルが飛んできて近づき私に触れた。それは夕べの捧げ物の頃のことであった。彼は私に理解させようとしてこう言った。ダニエルよ、お前を目覚めさせるために来た。お前が嘆き祈り始めた時、御言葉が出されたのでそれを告げに来た。お前は愛されているものなのだ。この御言葉を悟り、この幻を理解せよ。実はその後の言葉というのは、終わりの時、滅びの時、そしてそこから選ばれた少しのものは救われるという、なかなか難しい言葉が描かれています。しかしガブリエルの役割は、ダニエルという預言者、当時滅亡の中、その苦しみの中にあった民に神の言葉を告げようとしていたダニエルに対して、嘆き祈り始めた時、御言葉が出された、それを告げに来た。お前は愛されているものなのだ。この御言葉を悟り、この幻を理解せよ。ガブリエルという天使は、ダニエルが嘆き祈り、その苦しみの極みの中でやってくる。そして今から語る言葉は、もしかするとあなたの理解を超えるかもしれない、悟ることが難しいかもしれない、しかしその根底には神の愛がある。ですからその愛を信じて、この御言葉を悟り、幻を理解せよという神様の言葉を告げる役割をダニエル書の中で成しています。すなわち天使という存在を通して神様が働かれる。そしてこれから起こることは、あなたにとって理解することが難しかろう、これから起こることは信じることが困難であろう、しかしその根底には神の愛があり、そしてそのことを必ず信じ、いつかやがてあなたは理解することができるであろう。これが天使の成した役割でした。今日の聖書の箇所でも28節から始まりますけれども、マリアの戸惑いと同時に、それ以上にむしろ天使が語る言葉、神からこの言葉を私は受けたまわって、そしてあなたに告げる、この言葉の力強さが際立っているように思います。まず28節、天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、 主があなたと共におられる。天使は当時の人たちの挨拶、そしてそこに祝福と恵み、そして神があなたと一緒におられる、そのことをここでまず告げます。しかし29節にあるようにマリアはこの言葉に戸惑って、なぜ天使から私に挨拶がやってくるんだろうか、一体何を天使が私に語ろうとするんだろうか、戸惑いと驚きが描かれています。30節から33節まで。すると天使は言った、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。戸惑っているマリアに対して、天使ガブリエルが告げた言葉、それはイエスが何度も弟子たちに語った恐れることはない、不安を表す病の、フォビアという、英語の言葉がありますけど、その元となった、フォボス、それに否定の言葉が、加えられて、恐れる、そのことをすべて否定するという感じの言葉です。ですから、少し訳すれば、マリア、あなたは全く恐れる必要はないんだよ。これっぽっちも恐れることはない。これが天使がその戸惑っているマリアに切り出した始まりの言葉。イエスも湖の中で大風にあった弟子たち、慌てふためいている弟子たちに対してかけたのが、恐れることはない。それに続けて、もう一度、神からの恵み、今から語ること、そして今からあなたに起こることは、神からの恵みであるということ。喜びと神様からのプレゼントのような形で恵みを神からいただいた。そしてここからがマリアにとってはなかなか受け止めることの難しかった言葉、それはまだ結婚していないあなたが身ごもって男の子を産む、救いの言葉であるイエスという名前、救い主を意味するヘブライ語から来た、それをギリシャ語に訳している言葉ですが、その救い主を表すイエスという子供があなたのところに宿る、そしてその子は貧しい、あなたの貧しい子、それで終わるのではなくて、むしろ偉大な、そして神に近い高い方、いや、その神から託されたこのユダヤの民の救いを表すダビデの王座、救いの王としてあなたの子供はこれから働きをなす。ヤコブの家というのは当時のユダヤの全民族を表しています。ですから天使ガブリエルは、これからあなたのお腹に宿るその子は、旧約聖書が予言しているように永遠にユダヤの民族を治める王様のような形で現れるのであると。マリアは34節にありますように、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに。まだマリアは婚約中であったようです。そして男性と性的な関わりをしていないのに子供を宿す、そんなことはありえない。 今から生まれる子供がどのような子供なのかということよりも、むしろただ子供が宿る体でも体験していないし、そのようなことが私に起こるということが全く考えることができない。マリアは自分のこの想像力をはるかに超えることを神様が天使を通して告げる。そのことに対して、そんなことは信じられない、考えられないという返事をしています。しかし天使はさらに強く、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。天使はその子にマリアに対して聖霊があなたに下ると語ります。これまでずっと読んできたヨハネによる福音書では、イエスが復活した後初めて弟子たちに聖霊が下ります。またペンテコステの時に読まれる使徒言行録でも、聖霊が下る不思議な出来事が起こるという時に用いられます。しかしルカによる福音書では、イエスが生まれるその前に、イエスがマリアの体に宿る、そこにすでに聖霊の働きがある、そして神様がなされる不思議な力、技、それは聖霊という目に見えない力を通してなされるのである。またその子は神の子と呼ばれる。もしあなたが疑うのであればという形で36節に、あなたの親類エリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。もしあなたが疑うのであれば、親類のエリサベトを見てごらん、尋ねよ。そして子供は産めないと思われていたエリサベトにも同じような形で子供が宿っているのです。そしてダメ押しのような形で37節、神にできないことは何一つない。多分この一言、前半部分におめでとう、恵まれた方、神が共にいる、そして恐れてはならない、またマリアにとっては到底信じることができない、神のことを呼ばれるその子を、まだ結婚もしていない男性を知らないあなたのところに宿る、そのような信じることの難しい言葉の中で、多分マリアがその決断をした一つのきっかけは、神にできないことは何一つない、あなたが信じている神、あなたが生まれ、そしてその先祖代々受け継がれてきた信仰の中で信じている神様、ユダヤの人たちの歴史の中で苦しみの中で働かれた神様にできないことが何一つあったか、いや、神にできないことは何一つなかったであろう、そしてこれからもまた神にできないことは何一つない。天使ガブリエルのこの確信に満ちた言葉、たとえ目の前にどのような困難が待っていようとも、共にいてくださる 神にできないことは何一つないのであると。マリアは、私は主のはしためです、主の奴隷です、私はもともと神の奴隷であります、そして奴隷というのはその主人の命令に従うものです。ですからご命令であれば、そのお言葉通りこの身になりますように、私の体、私の心を用いて、もしあなたが命じられるのであれば、そのお言葉通りこの身になりますように。マリアはついに決断し、そして天使はその言葉に納得して去っていく。この後マリアはエリサベトを訪問し、そして神を賛美する賛歌、マグニフィカートと呼ばれる主を崇め、その神を賛美する世界中で読まれ歌われる賛美を述べる心境に至る、そのことがこの後のところに描かれています。先日マリアという映画を見ました。そしてこの映画の中ではあまり筋を紹介すると、見る気持ちがなくなると困るのであれですけれども、二つだけ、紹介したいんですが、その映画の中で強調されているのは、マリアがその決断をするまでの間、この天使からのお告げを受ける、納得するまでの間、そしてこのマリアの妊娠をどのような思いで、どのような葛藤の中で、夫ヨセフ、そしてマリアの父や母がそのことを納得しようとしたのか、その葛藤の部分がとてもよく描かれていた。そしてその場面設定は、このマリアの妊娠というのはエリサベトのところに訪問した3ヶ月の訪問の中で、徐々にマリアはそのお腹が膨れ、そして婚約者ヨセフに至っては、なぜ自分の婚約者が自分の元を離れエリサベトのところに訪問したのか全く分からずに待っていた。さらにその待っていたヨセフのところにお腹が随分大きくなって帰ってきたマリアがやってくる。当然のことながら、婚約者ヨセフやマリアの母、父は、マリアはこの3ヶ月の間、誰か別の男と関わりを持ち、貫通の罪によって妊娠をしてしまった。その中で、もしヨセフが訴えなければ、マリアは石打ちの刑になって死ななくても済む。しかしヨセフが訴えれば、マリアは石の刑で処刑される。そのあたりの葛藤がよく描かれていた。また、この貧しい人たちの姿、いかに当時の人たちの生活が貧しく、そしていわゆる徴税人、主税人がその貧しい人のところに行って税を取り立てる様、土地を収奪し、また税金が払えなければ娘を奪っていくような姿、そのような人々の貧しさ、そしてその貧しさをさらに食い物にするような当時のローマ、そしてユダヤのローマの手先となった徴税人たちの横暴ぶりがよく描かれていたように思います。そしてそのなぜ、そのヨセフが、マリアのことを受け入れるようになったか、そこの、ところは映画を見ていただきたいと思いますが、しかしそこには今日と同じように天使が現れる。そしてその天使の言葉の根底には神の愛、これから起こる不思議な出来事、それには苦難や時に仲違い、 神の使命によって家族がバラバラになるかもしれないようなその事柄の中に実は神の愛が込められている、そのようなことがその映画の中にも、掲げられていたように思います。そして今を生きる私たちに対して今日の聖書何を語っているのでしょうか。もちろん様々なそれぞれの皆さんの現場の中で様々な意味を持つと思います。私は神様が私たちに与えられる使命、そしてその使命に伴う苦しみ、それが時に重すぎるのではないであろうか。特にそれまでの生涯が栄光に満ちた生涯であったり、その家族の歴史が神様がいつも共にいたとしか考えられないような恵みの歩みが連続していたように思われるとき、突然自分の代になって、突然自分がもう体が弱くなっているときに限って、神様は新しい困難、新しい苦難を私たちに与えられる。そしてマリアが、マリアに対しては恵まれたという言葉があります。しかしマリア自身はやはりこの突然のお告げ、しかも神の子が自らの子供として生まれるというこの重さ、これほどの重荷を私は担うことができない、背負うことはできないというのが正直なところではなかろうかと思います。私たちも事柄の代償はあるかもしれませんが、なぜ私にこのような使命が、なぜ私が選ばれるのでありましょうか。そのような私たちの問いかけに対して天使ガブリエルが語ったように、神にできないことは何一つない、もしくはこれから起こる事柄はあなたがなすことではないんだ、あなたが神を選んだのではなくて神があなたを選んだ、ヨハネによる福音書の15章の言葉でありますけれども、これからなされることはあなた自身の人生の中で、あなたが一人でこれからその舞台をすべて背負っていくのではない、むしろ神が貧しき小さな存在、この重さをもしかすると抱えきれないと思われるような小さな存在のマリアをあえて選んだのであるということ、そしてそこに神の働きが小さな存在を通して、貧しさを通して、もしくは言い換えると私たちが神様から与えられる苦しみや悲しみを通して神様は私たちに働かれるのではないか。もちろん私たちはできればその重荷や苦しみを避けたい、なぜそのような重荷が苦しみがと神に祈ります。使徒パウロはその手紙の中で、神は避けられないような重荷を私たちには負わせられない、必ず逃れる道を示してくださると語っています。避けられないような重荷、苦しみの中でもう自分の存在がなくなってしまうほどの重荷は神様は与えられない。もちろんその時はそう思えるかもしれない。しかし私たちの嘆きや苦しみ、悲しみを通して神は働かれるのである。そしてその先には不思議なことではあるけれども、周りで同じように嘆いている人、悲しんでいる人、苦しんでいる人に対する慰めが、 その小さな器であるマリアを通し、また私たち一人一人を通して必ずなされるのである。神は思いもよらないような形で私たちを選び、そしてそこには追い切れない重荷のような形で私たちに使命を与えられる。しかし神にできないことは何一つない。救い主の母となる、そのような大きな大きな働きも、実は神が主役で神がなされるのである。私たちはただマリアのように、主のしもべである私たち、どのようになるか全くわからない。しかしそれがもし御心であれば、それがもしあなたの望みであれば、私のようなものを通してどうぞお働きください。苦しみの中にあるときに、私たちがこの言葉に心を寄せ、希望を寄せるときに、きっと神様は不思議な力を持って、今の苦しみから一歩私たちを前に進め、さらにそこから慰めと癒しを私たちをも通してなされるのではないかと願うのです。お祈りします。神様、私たちに与えられる使命は時に重く、またそれに伴う様々な苦しみや悲しみが起こった時に、あなたに対してなぜこのような形で私どもを選ばれたのか、そう祈る時があります。むしろこの苦しみを取り除いてほしい、この使命の重さから少しでも解放してほしいと祈り願うものです。しかし主イエスの母マリアは、その重たい使命を天使ガブリエルの助けによって、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと受け止めることができました。そしてその母マリアから救い主がお生まれになり、その救い主が当時の貧しい人たち、悲しんでいる人たち、病の中にあった人たち、社会から阻害されて絶望の中にあった人々に希望と、そしてあなたの愛を伝えました。そのイエスに比べると、私たちは取るに足らない存在であります。しかし聖霊を通してマリアを通して、あなたがお働きになったように、どうか私たちが信じ祈るとき、その苦しみの中にある私たちこそがあなたによって用いられる。どうかそのことを信じつつ、必ずあなたからの使命はあなたによってなされる、その確信を持って日々を歩んでいくことができますように導きを与えてください。また御子イエスキリストの誕生が私のためであり、また私の隣人のためである、そのことをどうか祈りつつ備えることができますように。来たります次週のクリスマスの時に、喜びを持って、また信頼と愛を持って、私たちがこの礼拝堂に集い、共に祈り、共に喜びの時を分かち合うことができますように、導きを与えてください。そして苦しみの中から新たな希望を私たちが受け取ることができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌175番を歌います。どうぞお立ちください。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、今日も健康を与えられ、多くの兄弟姉妹とともに礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。ただいま捧げましたもの、清めて神様の御用のためにお持ちくださいませ。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
今週の誕生者の方がおられますので、覚えてご一緒に祈りたいと思います。18日が船橋美和子さん、あ、上ですね。はい。で、21日中谷清子さんです。では、お祈りをします。神様、この週にあなたよりの尊い命を受けた、そのケアする姉妹たちの事柄を覚えて、こうして共に祈っております。船橋美和子さんは、去るペンテコステにこの教会で洗礼を受けられ、そしてその中で聖歌隊やプロジェクター等の奉仕を通してあなたを賛美し、その道を歩む喜びを私どもに伝えてくださっています。どうかこれからもその信仰の歩み、心と体の平安、そしてその学びがあなたの祝福と恵みで満たされますように導きを与えてください。また、中谷清子さんは、2箇所の場所で生活され、本当になかなか思うように教会に通えないという悩みを持っておられることを伺っています。しかし、その中で一生懸命ここに通い、そして共に祈っておられるその姿、本当に感謝であります。どうかこれからも、教皇さんのその歩みが、信仰の歩み、そして生活の歩みがあなたによって守り、導かれますように、導きを与えてください。これらの祈りを集まりました、お一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエス・キリストの御名によって、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、ご紹介します。2階におられますけれども、船橋美和子さん、18日。おめでとうございます。それから、中谷清子さん、前の方です。おめでとうございます。以上です。
それでは牧会報告をいたします。本日の集会といたしまして、礼拝後大掃除をございます。街道をきれいにしてクリスマスを迎えたいと思いますので、できるだけ多くの方ご参加お願いいたします。そして聖歌隊練習と CS の教師会が持たれます。どうぞよろしくお願いいたします。今週の集会、聖書講座、晩祷会は冬休みです。2008年1月9日から再開いたします。ピーターパンのお昼ご飯が20日木曜日午前11時30分からクリスマス会をいたします。どうぞ覚えてご参加ください。 CS の子どもクリスマス会出会です。22日土曜日午後1時からです。準備してくださる方は午前9時からよろしくお願いいたします。街道の掃除は22日土曜日CS の出会後の後 CS の先生たちがしてくださいます。よろしくお願いいたします。そして12月18日火曜日、高野原中央病院で賛美のご奉仕をいたします。可能な方は午後6時に教会に集まってください。そして6時ではちょっとご無理だって思われる方は、直接午後7時に高野原中央病院で集まっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定です。18日火曜日、19日水曜日は巡回聖餐式を持っていただけます。18日、そして18日の火曜日は午後7時から高野原中央病院クリスマスコンサートに参加されます。20日木曜日が午後面会日です。どうぞ覚えて、先生にご用のある方は何でも結構ですので、前もってお電話いただけたらと思います。次週の手術は12月23日日曜日、体骨折第4手術、クリスマスです。聖餐礼拝を行います。説教は遠藤先生の神様からのプレゼントです。そして礼拝後の集会といたしまして、受洗天女社会の歓迎会をいたします。ペンテコステの時の方も5名含みます。で、お食事は一品持ち寄りの愛参会になります。メニューのお決まりの方がメニューが決まっておられる方は、後ろの掲示板のところに書くコーナーを設けておりますので、よろしくお願いいたします。クリスマスの喜びを共にする食卓にどなたでもご参加ください。そして集会行事の予定といたしまして、クリスマスイブ初夏賛美礼拝が12月24日月曜日午後7時30分からあります。詩式説教は遠藤先生から、救い主はあなたのそばにと題しましていただきます。そして2008年1月1日火曜日、元旦礼拝を持たれます。どうぞ覚えてください。以上です。グリーティング、前後左右の方とどうぞご挨拶してください。そしたら唱詠29番を歌います。そして祝祷構想を持って礼拝を終わります。
天の御民も地にあるものも地上 至高聖霊なる神を讃えよ、常しえまでも。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
今から大掃除をしていただきます。掃除は街道の中は床の染み抜きだけです。黒い染み抜き、染みが床の上、それから2階と階段にございますので、染み抜き、染み取りをしてください。そういったことはしないでください。きれいになっております。それから庭の方ですが、庭の方は落ち葉が非常にたくさん落ちておりますので、庭の落ち葉のと、それからゴミの清掃をしてください。今日の大掃除はそれだけです。庭の清掃の道具は、外に、台所の外に用意してありますので、それを使ってやってください。それで、終了は、 12時15分までに全部片付けて次の聖火隊の練習ができるように段取りをしてください。12時15分に全部終了させてください。よろしくお願いします。
Thank you. 中心よりちょっと外れてますけど、 ところで迷路みたいなところですわ。一番最初それから今表通りで出たからね、あのスキーを下ろし市場から住んでます大阪へ行ってたんです。
Thank you. 知ってましたよ、ね、もう、ね、なんかどっかその どこから来たんですか？何を持ってきたんですか？